第2回、記憶いまいち映画祭。
パチパチパチパチ、わー。はい。とか、まず、紹介ですね。はい、シネマクティフ東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。
記憶いまいち映画祭など出てくる、ナロッカです。
スペシャルゲストに来ていただいております。さらに。
次ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ここからは石山さんも参加していただけるということで、はい、今回はニューシネマパラダイスです。
はい。
はい。
この作品は劇場公開が1989年の12月16日で、イタリア・フランス合作の124分です。あ、一応その、ですね、これも、完全版とオリジナル版で時間が違うものが何個かあって、うん、
はい、
で、一応劇場版というか、オリジナル版の124分を見た体で話しているという、話すことになるという感じですね。
はい。
はい。で、監督がジュデッペ・トルナトーレで、脚本も同じですね、
うん。
で、音楽がエンリオ・モリコーネがやっているんですね。で、映画とところの説明を読むと、シチリアの小さな村を舞台に、映写技師と少年の心温まる交流を溢れる映画愛とともに描いた不朽の名作ということですね、
うん。
で、この作品はですね、石山さんが、まあ、選んでくださったやつで、
はい。
最初にじゃあ、石山さんの、その、記憶いまいちエピソードを、
はい、
いただいてもいいですか。
わ、はい、かりました。ニューシネマパラダイスって、
はい。
なんか、みんなが選ぶ好きな映画ランキングとかで、
うん、
はい。
大体、ショーシャンクの空に、ショーシャンクの空にだっけ、
うんうんうん、そうですね。
はい、まあ、1位とか、ね。
なんか、一緒に大体上位に上がる映画じゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
でもなんかその割に、なんかあの、キスシーンをつなげたシークエンスはすごいみんな印象に残ってると思うんですけど、
うんうん、
やっぱり、ああいう最大公約数的人気っていうか、
うんうん、
なんか、誰かのとんがったランキングとかじゃなくて、みんなの押しなべたランキングで、
うん、
上に来る映画っぽい感じがしてて、
うん、
なんか無難な評価っていうか、なんかあれ以外の場面が全然思い出せない映画っていうか、なんか子供が出てきて、まあ映画館が出てきてみたいなとこはわかるんだけど、うん、なんか思い出そうとしてもぼんやりしてるみたいな、
うん、
だそういう意味で記憶いまいちっていうのが、まあ実際に記憶がちょっと薄れているのと、
うん、
なんかあんまりそんなに面白かった、どこが面白かったって言いにくいような映画かなと思って、うん、この企画にふさわしいんじゃないかなと思って選んで、
うんう
ん、まあ、一応選んだ以上は、ちゃんと参加した方がいいかなと思って、今ここに来ているわけでございます。
ありがとうございます。
はい。
はい、鏡ですね。記憶いまいち映画、鏡ですよ。映画人間と言ってもいいぐらい。
そう。で、なんか、この映画って、すごい昔の映画っていうイメージがあるじゃないですか。描いている時代が、ちょっと、戦後、第二次世界大戦すぐ、みたいな時代、1950年とかを舞台にしてるんで、
はいはいはい、
映画自体がちょっと昔の映画なのかなっていうイメージだけあると思うんですけど、
うんうん、
実際には1989年なんで、まあ、本国では88年なのかな、
うんうん、
だからそこまで昔の映画じゃないんですよね。
うんうん、
アメリカで言うと、アビスとかが、89年なんですけど、
うんうん、
あれぐらいの SF とかと同じぐらいの時期の作品なんで、思ってたより最近の映画なんだなっていうのが僕はあって。で、当時、このジョゼッペ・トルナトーレ監督って30歳の時にこれ撮ってて、
うん、
だからすごい若いんですよね、
うん。
で、なんか巨匠ってイメージがあるんだけど、うん、今現在66歳なんです。だからすごい若いの。
うん、
で、今も全然現役で、取られてますし、
うんう
ん、なんとかのか、なんか、鑑定人とか、
うんう
ん、なんかね。
はいはい、ありますね。
そう。シチリアとか、ありますけど、
うん。
で、だからこの主人公の少年を演じてるサルバトーレ・カシオ君だったかな、うんうん、あれ、我々より年下だって知ってました。
あ、そうなんですか。
元計算よりは上かもしれないけど、
1979
年生まれで、だから今43歳なの。なんかちょっと変な感じしません？
変な感じし
ますね。一歳下なの、うん。で、なんかね、もう俳優さんはやってなくて、イタリアで、イタリアの、なんで、レストラン経営してるって言ってたかな。
へー。あ、もう俳優やってないんですね。
うん、でもなんか、みんなが、トトだトトだって言って、やっぱりお店に来るみたい。
へー。
っていう感じで、ちょっと意外な感じもするんで、ちょっと一回ちゃんと見て、それについて話すのもいいのかなという思いましたというところですね。
はい。
はい。じゃあ、皆さんの。
はい。石山さんの今の感想は、では最後にまた、
はい。
話していただくということで、はい、先に、ヤロッカさんからじゃあお願いします。
はい。僕もね、かなり昔に見てると思うんですけど、本当にキスのフィルムつなげるっていう、うん、映画って印象しかなくて、
うん、やっぱそうでしょ、
うん、それがどこに出てきたかすら覚えてなかったんで、
そうそうそう、
あ、一番最後だったんだと思って、うん、すげえびっくり、あ、いつ出てくるんだ、いつ出てくるんだって一番最後だったってびっくりしたですよ、
うん、
で、いや確かに、ね、そうだ、外になんか映して火事になるみたいな、外に映画を
村の広場、ね、
そうそうそう、
広場の家の壁に、うん、映し出してみんなで広場で見るっていうシーンですね。
そうそうそう、うん。あそこの後に火事になるっていうのはなんとなく、あ、見た時に、あ、そうそうそうそうだったって、あそこだけはなんかね、見覚えがあったんだけど、他のシーンはね、ほんと見たかっていうぐらいほぼ覚えてなかった。
うん、確かに。
だから、ほんと記憶いまいちの、ほんとこの、記憶として本当に覚えてないっていう意味のいまいちな映画だったなって僕も思って、今回見直して、
うん、
多分その時もこっちの劇場版を見たと思うんですよね。
うん、
で、今回はじゃあどうなのかというと、結局見たところ記憶、まだいまいち映画かなと僕にはね、うん、感じたんですよ。で、それはどういうことかっていうと、でも今石山さんの話聞いて30歳の人が撮ったっていうので、ちょっとびっくりしてしまって、うん、ちょっと絶好してしまったんですけど、
うんうん、
要はこれ、結局何者でもないトトが、
うん、
あの村を出て、で、何者かになったトトが、まあ、ある種、ちょっと錦を飾るときに帰ってくるっていう映画だと思うんですけど、
うん、
その、何者でもないトトが何者かになったトトの間がごっそりないんですよ、この映画って。
うん、
どうして、多分あれ映画監督になったってこと？
ぽいですね。
そうですね、
うん。と思うんだけど、そこのがどういう経緯でなったのかも全然わからないっていうことで、
うん、
そこはだから多分、見ている人の人生を埋めるんだと思うんですよ。
いや、そうだと思う。
あそこは、
う
ん。ね。だから、僕が子供の頃何でもないラロッカが、今じゃあ、その、あそこの何にもないとこ埋めてこう、いろいろやってきた僕が、
うん、
じゃあ、あの村に凱旋できるかって思うと、まだ僕はできないですよね、なんか。錦を飾れないっていうか。
うんうんうん。
うん、まだあそこまで至ってないみたいな感じが僕はしてしまって、だから、錦を飾れる人には、多分、グッとくる。要するに、アカデミー賞とか、カンヌとかを、賞を選ぶ人って、やっぱり、ある種、何かを成し遂げた人で、
うん、
そういう人たちが見ると、多分、そこの何もない部分に自分の人生をグッと埋めて、最後に帰ってきて、アルフレッド、
うん、
自分の師匠である、を見送るっていうことでグッとくるんだろうけど、
うん、
僕はそこの、埋める人生がないのよね、まだ、多分。
うん、
だから、これに乗り切れないですよ、一番最後に、やっぱり。
うん、
いろいろ、わかりますよ。わかるんだけど、その、アルフレッド見送って、最後その、形見のフィルムを見て、涙するっていうところはわかるけれども、やっぱり、トトの人生としては経験してないから、
うん、
プラス、自分の人生が、もうちょっとまだね、到達してないと思ってるんですよ、僕は。その、うん、ここから先まだ、もうちょっと、錦を飾るには、何かしなきゃいけないんだろうなって思っている段階なので、
うん、
本当なんで30歳の人が撮れたんだろうねっていうのはびっくりですよ、ね、うん、
なんかその何者かになった人が撮るんだったらわかるっていう、
わかる、そうなんです、うん、だから多分これが素晴らしい素晴らしい映画だって思えた時が僕がちゃんと人生がねある程度振り返った時に、うん、あ、成し遂げたって思えた時なんだろうなって思って、そういう意味で、僕にはまだいまいちなんですよ。ね。この映画自体が。っていうことし、この映画でほら、映画館、昔の映画館のこの賑わいみたいなさ、シーンあるじゃないですか。
うん、
でも最近名探偵コナンの映画とかね、
うん、
スーパーマリオブラザーズの映画とかを見に行って、
うん、
すげえそんなの感じたわけ。あ、これが今のニュースジャーパラダイスだ、みたいな思っちゃって。
なるほどね。
うん、
まだ子供なんですよ、僕。
やばいよ。
やばいよね。名探偵コナン。
もうめちゃくちゃいい年です
よ。泣きまくってましたから。本当にね、でね、名探偵コナン見てたら、見終わった後、目の前の座ってた女子高生の二人組がね、もうね、終わった瞬間、間髪でずっと、コナンがどんどんどんどんどんどんどんどんって喋ってて、わ、これニュースミンダパラダイスだって見てたら思ったんですよ。だからね、どっちかっていうと、まだ僕は、名探偵コナンが僕のニュースミンダパラダイスだということで、僕としてはこの映画を感動できる人になりたいと思っているっていう感じですかね。こんな感想で。
一周してないんだね、じゃあ。
一周してない。
まだ、その周を走ってるんだね、じゃあね。
まだね、帰れないですよ、僕。
なるほどね。
あの村に。うん。
うん。
というか、東京、ずっと東京にいるとね、わかんないのよ。帰るっていう。
確かに、ね。
これはあるかもしれない。あるかも、ね。僕東京なので、田舎っていうのがないんですよ。
うん。
だから、出て帰るっていうのがわかんないっていうのもあるかもしれないね。
この映画が初めからローマだったら全然違う話だもん。
うん。
そうですよね。
うん。やっぱ上京してる人との違いはあるかもしれません、
うんうん。
でも多分僕と同じでも、東京ずっとでも、心の中に意識を飾れる人と、まだの人っていうのはいるとは思うんですよね。うんうん、まあそんな感じですわ。
ちなみに、はい、はい、アルフレードが残した、あのフィルムを、
うん、
トトが、トトっていうかサルバトーレがローバに帰った後、試写室で見るじゃないですか。
はいはい。
あの時なんか渡して、なんか、つなぎんとこだけ、確認してから、これ、回して、みたいな感じで、パッと渡す人がいるんですけど、渡されて、映写機にかける、映写技師の人が、あれがトルナトーレ監督が。
マジですか？
はい。
あ、知らなかった。
だから、ちょっとそういう、自分はそういう、この先 何者かになる、前段階の人っていうことで出てるのかもしれませんね、もしか
したら。どういう、本当心境で撮ったのか、本当聞いてみたいな。
だから、この映画って過去の名作のイタリア映画に限らず、世界中のいろんな映画が出てくるじゃないですか。
うん。
あれ、全部、トルナトーレ監督が生まれる前の映画なんで。
うん。あ、そうかそうか。
だから、そういう意味では、自分が思い入れのある映画をいっぱい出してるとかではないんですよ。
ああ。
だから、大人になってから見てるってことですよね、だからね。
同じようなことして、バビロンはめちゃめちゃ批判されるじゃないですか。
そうなんだ。俺まだ見てないんだけど。
そうなんですよ。だから、上手下手はあるんだろうなって思いますね。うん、そういうの、うん。
戦後すぐの話ですもんね、これ。
そうそう。
全然生まれる前です、
ね。生まれてないのよ。うん、自身は。でも面白いとこですよね。
うん。じゃあ、ボトゲーさん、お願いします。
はい。僕は、これ、午前10時の映画祭で、2、3年前に、劇場で見てて、
うん。
で、その時の感想は、めちゃつまらないっていう感想だったんですね。
あ、記憶いまいち。はいはい。
で、今回見て、めっちゃつまらないから、そんなに面白くないなになったんで、ちょっと上がりました。
2、3年でちょっと上がったね。
はい、で、ラロッカさんの言うその後半の部分ですよね。大人になってからの部分。
うんうん、
っていうのは正直、まあ、ラロッカさん的な言い方をすれば、その僕も一周してないからなのかわからないですけど、
うん、
何が描きたいのかよくわからんっていうところですね、後半は。何が、監督が何が言いたかったのか分からないっていう感じですね、僕は正直。前半が僕は面白かったなっていうところなんですよね。で、僕が印象に残ってるのは、トトが、小さい時のトトが、映画を眺めてるっていう、まあ、描写っていうか、まあ、ポスターイメージになってるぐらいかなと思うんですけど、
うん、
彼の顔がアップで映ってる感じのところですかね。は、一番印象残ってるし、まあこれは良かった点の一つでもあるんですけど、彼が、まあ、トトが可愛いっていうところですよね、特に。すごく可愛いし。
そうだよね、大人になった時にちょっとがっかりというかね、もうちょっと見たかった
な、
朝ドラ的な考えなんだけど。
なんかね、小さい時にそのカーテンの隙間から覗いてる時ね、神父さんがチェックしてるところで隠れて見てる感じのところとか、まあ、その後普通に映画館にね、行って友達と映画を見てる時とか、まあ、あの時の表情とか、すごいいいですし、あとで、ちょっと賢いんですね、彼はね。ずる賢いっていうかね。で、アルフレードも、タジタジっていう感じのね。
うん、
まあ、どうしても、中に入れてほしいからね、いろ、手この手を使って入れてもらうとか、あと、なんかの、お葬式かなんかの帰りに、歩いて帰んないといけないんだけど、神父さんと一緒にね、アルフレードが自転車で通りかかったら、なんか、 転んだふりをして、の、自転車に乗せてもらって帰るみたいな。ああいうとこすごい可愛いなって思って、ああいうシーンがすごい良かったですよね。あと、ロケーションもすごいいいなと思ってて、あの、うん、僕、場所よくわかんないですけど、あの、広場があるところですよね。
うん、
なんかね、あの広場がすごく良くって、人が集まるところではあるし、なんか人が行き交う場所でもあるんですけど、なんか、あの場所がすごくいいなって思いましたね。
うん、
で、なんか、まあだから、小さい時から青年になって大人になって、まあ、それぞれの時代のあの広場の人々とかね、広場の感じ、建物もまあ変わってますし、その歴史みたいなのがすごく感じられるというか、ああいうシーンがすごく良かったで、ですし、ですね。うん。あとその、やっぱり当時の映画館の状況ですよね。
うん、
まあ今の、まあ国も違えば時代も違うんで、我々の鑑賞の環境とはだいぶ違うんですけど、
うん、
あの、まあ、まあそれは当然っちゃ当然かもしれないけど、まあマナーは良くなかったりとかね、その代わりにもみんな楽しそうに見てるとかね、あの、うん、すごく、まあ、なんだ、入れ替え制じゃないところもあってね、うん、ずっといる人はずっといるし、俺は寝に来てるんだ、みたいなやつもいてね、とかして。
あの辺の。上からプバハクやってましたよね。
そう。うん、あいつ、すげえ腹立ちますよね。何がしたいんだろうとかね、思いましたけど。だから多分上の階の人はお金持ちなのか、よくわかんないですよね。なんか、そういう構図になってるのかわかんないですけど、なんか、まあそういう人たちとか、まあ当時はその娯楽のが少なかったっていうのもあってでしょうし、うん、あの、映画がまあ外の世界を知る、まあ唯一じゃないかもしれないですけど、数少ない機会の、一つだったんだろうなっていうのはすごくよくわかりましたね、うん。あれを見て、あの、まあ、あの、神父さんがその、カットするんで見れないシーンもあるんですけど、なんか、世界の状況とかね、うん、あの、戦争映画みたいなのもちょっと、まあ、プロパガンダかもわかんないですけど、うん、上映されてたか、宣伝で入ってたかぐらいかもしれないですね。うん、そういうのがあったりとかね、うん、あの、その自分の国じゃない国の映画があったりとかね、そういうのはすごく、あ、そういう時代だったんだなっていうのを、
ね、
は、あの、すごく感じましたね。
うん
まあ、ただ、あの、ぶつ切りで、あの、上映されるのを僕ら見せられるんで、彼らが笑ってるけど、全然面白くないってね、僕は。僕は、うん。あの、どこが面白いのかなって思いながら見てる部分とかちょっとありましたよね。うん、はい。あとは、その、やっぱり、アルフレードとの友情というかね、そういうところがすごくやっぱり良かったですね。うん、で、まあ、あの、印象的な曲が使われるのもすごく耳に残りますし、
うん。
はい。というのが良かった点ですかね。やっぱ気になったのは、その、まず一つは、あの、これはまあ、もちろん時代はあるんですけど、倫理的にダメだなっていう思うシーンが結構あったところ
です、ね。すげえとこありましたよね。
うん、まず、うん、あの、教師が、あの、子供に対して、クク、
ね、
が言えないことに対して、あの、壁に頭をガンガン、あの、ぶつけるみたいな黒板かな。
うん、あれ、すごかったよ。うん、
すごかった。
大人になってもあざが残ってたもん。
そうですよね。あ、それのあざなのかわかんないですけどね、あれね。
いや、そうなんでしょう、多分、ね。あそこばっかりぶつけられてるからじゃない。
なんか、拷問の何者、うん、拷問以外の何者でもない、
ね。何者でもなかった。
うん。
まあ、あとは母親も結構、トトをね、叩いてましたよね。
そうね。
うん、あれ結構理不尽だったし、ちょっと僕は頭おかしいんじゃないかなって思ったぐらいですけどね。
うん。ちょっとおかしかったのかもしれません、
ね。
うん。
まあね、旦那さんが多分戦地で、ねうん、亡くなってるっていうのもあるんでしょうけど、うん、まあ精神的には不安定だったなっていうのはわかるんですけどね。でも子供にとってはすごいかわいそうだなってすごい思うんですけどね。
そうね。うん。
あとはその、試験がありますよね。小学校の卒業試験みたいなのかな。
うん、
で、アルフレードもね、受けに来てるんですけどね。
うん。
うん、まあ、ズルは良くないよって思いましたね。
そうね。
助けるっていう意味ではね、まあ、いい話なのかもしれないですけどね。はい。
試験官があんまりもゆるゆるだよね。
そうですね、うん。
絶対バレてると思うんですけど
ね。まあ、それでもいいって感じだったのかもしれないけど。まあ
ね、いや、ギャグだから。
うん、まあね。
コメディだから。
子供がやることなんですね。
そうそうそう、
うん。なるほど。
でね、やっぱ、ラロカさんもちょっとね、あの、言われましたけど、その後半がね、僕はあんま面白くなくて、あの、あんなに可愛かったトトが、まあ、青年になった時に、なんかね、こういう風になるかなってちょっと僕は想像できなくて、別に悪いやつっていう感じじゃないんですけどね、彼は。うん、なんかね、まあ、人って変わるなって言えばそうですし、僕が一番思ったのは、あの、まあ、好きな子ができますよね。
うん。
で、昔聞いたアルフレードの話を思い出して、あ、昔じゃないか、青年になってから思った、あの、聞いた話か、あの、
王女と聖
女の話、
ね。
そう、毎晩窓の下で待つっていうね。
あ、はいはい。
あれを実行したわけですけど、うん、あれね、マジでやめてって僕は思いましたね。
確かにね。
あの、 そうでもない人にやられたらすごく嫌だろうなって思うんですね、女性からしたらね。うん、努力の仕方っていうか、努力の方向が僕は間違ってるなって思いましたけどね。
あれってグーアの方も、一緒になれたってことなんですか、
うん、いや、なんか99日目の夜に、帰っちゃったっていうね。
来なかった、あ、そう、帰ってた、
ね。そうそうそう。うん、
でも僕はその、あれで聞くじゃないですか。なんでそうなったか、
う
ん、お前。
そうそう。
で、そこに答えが一切なく終わったっていうのが、ちょっと気にな
る。それも
気になりましたね。終わった結果が、うんうん、この、この映画の、トトに対しては来てくれたじゃん、
はい、エレメンは。まあね。
うんうんうん。
グーアはどうだったのかねと。
うん。
確かにそこは思った。それは私が後ほどお話しします。
そうあ、これは聞きたい、聞きたい、
うん。僕は、まあ、ちなみにその時思ったのは、うん、99日も待ってても、もう死にそうなのに助けに来てくれなかった女王様なんか付き合わなくていいやって思ったとか、ね、
なるほど。
うん、それで、いや、この人は自分のこと思ってくれてないんだなっていうふうに、兵士は帰っちゃったっていうふうに思ったんですよね、僕は。それに対して、彼女は来てくれたといえば来てくれたのかなっていうね。う
ん
う
ん、なるほどね。
まあ、わかんないですけどね。あとは、そうですね。まあ、そんなところ、曲はいいんですけどね、すごく。うん、これもね、うん、先ほどの、グランブルーと同じで、この時代なのかもしれないですけど、うん、同じ曲の使い回し多いなって。
相当かかったよね。
思っちゃいましたね。
うん、何回かかったんだろう。
だから、耳には残るんですけど、
うん、
まあ、同じような感情でも、やっぱ微妙に違うじゃないですか、場面場面で。
うん、
だから、同じ曲じゃない、ちょっと変えてほしいな、みたいなね。
これはもう3割減でよかったよね。
っていうのは、まあ、気になったところですかね。はい。でも、グランブルーよりかは面白かった。
はい。うん、
はい。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに、さっきの2階にいる客と1階の客の攻防あったじゃないですか。
はいはい。
ありましたね。
あれ、おそらく2階にいる客は、うん、あれ多分ファシストだと思うんですよね。イタリア、まあ当たり前ですけど、うんうんうん、第二次大戦で、うんうん、イタリアとドイツと日本は、まあ、うん、ご存知の通り、枢軸国だったんですけど、
うんうんうん、
で、プロパガンダ映像は映画の前に必ず入ってた、おそらく、うんうん、戦時中はもちろん入ってたと思う。戦後も入ってたのかどうかわかんないですけど、
うんうん、
ファシストに傾倒させるためのプロパガンダじゃないですか。
うんうん、
で、下の奴らは、戦争なんて、政治家たちがやってることで、我々には関係ないのに、生活が困窮するからっつって、
うんうん、
まあ、嫌ってるわけじゃないですか。で僕、あんなはっきり嫌ってるって表現が、当時本当にできたのかどうかわかんないですけど、まあ、でも戦争も終わったからできたのかもしれないですけど、
うん、
ブーイングしてて、で、多分戦後も、別に俺たち間違ってたわけじゃなかったって思ってる人たちは、多分いて、で、特に金持ちに多かったのかわかんないですけど、二階の予約席みたいなとこにいて、下の奴らに唾を吐いてたわけですよね。
うん、
で、最終的には、あれ？
なんかね。
なんか投げられてましたよね、下から、ね。
ふんみたいな投げられてた。
うん。っていう、
まあ。あれはあれで周りの人も嫌だなと思って。
まあ、ね、でもまあ、これは ドリフみたいなもんで。
そうですね。
うん。そういうものに、ちょっとこういう映画の中にも、ちょっとそういう政治は、政治色みたいなのは多少取り入れてるんじゃないかなと思います。
うんうんうん。
なんか、社会主義者の人たちが家族が出てきて、
はいはいはい、
すごい差別されてて、
うん、
途中でドイツに引っ越しちゃうみたいな話
でした
ね。ありましたね。
多分その辺は実際にそういうことはあったんでしょうね、きっとね、
うん。
その辺が多分描かれてんじゃないかなって気がします。
でもなんか周りのやつなんかドイツに行くのにスターリンがどうとか言ってるから、こいつら本当分かってんのかなって。
なんかね、ちょっとね、その辺がね、
うんうん。いや、多分だから社会主義国じゃないですか、ソ連は。うんうん、でもそこに直接行けなくて、なんかルート経由してドイツに行くとか、
東ドイツに行くってことなんですか、ね、
そうだと思いますよ。多分そこからそっちに行くとか、そういうルートだったのかもしれませんね、きっとね。
なるほど。
そういうことが、ちゃんと調べれば出てくるのかもしれないですね。
うんうん、
ドイツって言うからなんか変ですよね。
うんうん、
今から見ると。東ドイツって訳してくれればよかったね。
うん、確かに。
はい。
ありがとうございました。
じゃあ次、僕。
はい、お願いします。
ですけど、まあ僕は、僕でも一回目見たのが、そんな大人になってから見たんで、
うんうん、
子供の時とか、その中高生とかじゃないんで、まあ、すでにもう、ある程度、大人になったから、あんま感想そんな変わんなくて、
うん、
まあ、僕は今回も、素晴らしいなと思いましたね。二人はあまり、ぽかったですけど、僕は、初回見た時もよくいいなと思ったし、
うん、
今回はさらに良かったかなっていう。
うん、
多分、その前、うん、その最初見てから2、3年後かにも1回多分見てて、3回目ぐらいなんですけど、 今回だからその完全版っていうのを見たんですね。
おお。
お
長いやつ。
うん。
劇場版の見てから、それ、どう違うんだろうと思って見たんですけど、やっぱ完全版は全然面白くなかったですね。
そうなん
ですか。僕がいいなと思うところが全部消されてる気がしてて。
お
僕はこの映画何がいいかって、
はい、
ノスタルジーだと思うんですね、やっぱ。
うん。
うん、
それはだから、スタンドバイミーとすごい通ずるところがあって、
うん、
あれもだから、大人になって返そうシーンで、子供の時振り返って、しかも多分大人になってからは、子供の時と違う場所にいるっていう設定じゃないですか。
うんうん、
すごい、その、似ているし、で、まあ、その、子供の時の友達との関係性と、まあ、アルフレッドはだから、まあ、大人だけど、子供と一緒にいるようなもんだから、
うん
まあ、子供たちの時の生活と、プラスアルファとして、まあ、スタンドバイにはない青年期があるっていう感じがあるんですけど、
うんうん
うん、僕はスタンドバイの時も、すごい良かったっていう話をしたと思うんですけど、だから多分、そういうノスタルジー、昔を振り返るような映画は多分、好きな傾向があって、
うん
まあ、本作もそれに近いところがあるので、同じように良かったし、さらに僕はスタンドバイミーより、あの、恋愛要素が、入ってる分だけ、評価が高いんですよね。評価が高いというか、自分に置き換えられるっていうか、
うん、
スタンドバイミーだとやっぱ子供の時だけなんで、
うんうんうん、
子供の時の、あまあ、ダイレクトにあられと同じような経験ってないですし、まあもちろん友達関係とかもちろんあるんですけど、友達、あの、あれぐらいの年代のことをノスタルジーとして思い出すよりは、
うん、
青年期も含めて思い出す方が、より、まあ僕の歳からしたら思い出しやすいっていうのもあって、
うん、
作品としてはこの方、こっちの方が僕にはビビッとくる部分があるかなっていう、
うんうんうん、
そういう点として好きな作品である感じかね。で、なんかこの作品家で、まあ、見てたら、画面が僕はパソコンで見てたんで、あの、周りの家族には見えてないんですけど、
うんうんうん、
なんか娘がジブリの作品見てんのって言ってきたんですよ。
へ
ぇ音楽がやっぱりジブリっぽいっていう。
ああ、そうなんだ。
まあだからジブリが影響されてるんだと思うけど、まあわかんないですよね。どちらどっちかわかんないですけど、はい。まあなんか、まあ確かにそうかなっていうのもあるし、まあ作品のテイストも、ちょっとジブリっぽいっちゃジブリっぽいなっていうのもあるし、はい。で、その、ノスタルジーっていう部分何がいいかって思ったときに、まあもちろん同じような経験全然ないんですけど、
うん、
彼が、その、だからその、ラロッカさんも言ってましたけど、その成長した部分っていうのがむしろ描かれてないから、
うん、
結構、その、汎用っていうか、みんなが思い返せるような感じになってる気がするんですね。うんうん、その、固定がないから、うんうんうん。そこがだからいいかなと。だもちろんその僕が100日待ってたこともないですし、
うん、
映画館立てたってこともないですけど、
うん、
でもそういうに近い、その、何かに対してとか、誰かに対して友達としてすごい好きだったとか、すごい恋焦がれた相手がいたとか、それが成就してるしてない関係なく、だからその、うん、目惚れしてそういう人と付き合いたいなって思ったこととかも思い出すことできますし、そういうこといろいろ思い出させてくれる作品であるっていうのも、僕はすごい好きなところであるっていうか、
うん、
で、さっき言った完全版がなぜダメかっていうと、
はい、
完全版はあの、恋愛要素がちゃんと説明されたんですね。なぜ彼女が来なかったのかとか、
うんうんうんうん、
へー
引っ越しちゃった。
あととか、
うんうん、
実は、なんとかだった。まあ、あまりちょっと、そこの枝割れしないようにしますけど、
うんうんうん、
なんで、すれ違ったのかっていうのを、うんうんうん、その大人になってから、ちゃんと知ることになるんですよ。
うん、
だから解決されちゃうから、ノスタルジーにならないっていうか。う
んなるほど、
うんで。僕が好きだった、その、いろんな淡い、その、だからある意味あれは失恋じゃないですか、
うんうん、
最後。失恋要素っていうのも、なんか説明されちゃうから、失恋じゃなくなるというか、
うん
っていうのが。
自分と重なんなくなるってことですよね。
そうなんですよね。
うん、
てか、彼の話になっちゃうんですよ。見てて。だから、その、謎解きみたいな部分としては面白いかもしれないですけど、うん、ノスタルジーではないなっていう気がしちゃうんですよね。
なるほど。
で、完全、あ、劇場版の場合は、もう、ものすごく全部がぼやけて描かれてるので、
うん、
ちょうどいい塩梅だなと。
うん、
だから、この編集した人はすごいなっていうふうに。だから、作品のテイストは全然違うんで、
うん
うん、こんなになんか、完全版と、そのオリジナル版で違うものってあるんだ。グランブルーだったらそんなに多分違わない。まあ、長いからちょっと違うのかもしれないですけど、
うん、
昔見た印象としてはそんなにグランブルーは変わらなかったんですよ。
うんうんうん、
でもこれはちょっとダメだなっていうふうに違いました。
これ、どっちが先ですかね、はい、完全版の方が 先なんですかね。
いやいや、劇場版が先です。
そうなんですね。
うん。なんか、短くしないと公開できないって言われて、トルナトーレが。それでもう泣く泣く削ったらしいんですけど、
うん、
トルナトーレ自身は完全版を当たり前かもしれないけど、
うん、
を最初に作ったし、
うんうんうん、
それが彼の本当に作りたかった映画だったらしいですけど、
うんうん、
結果的に劇場版が公開されて、みんな世界中で大ヒットしたんで、
うん、
まあ、結果的にはそっちの方が良かったのかもしれませんね。
うんうん、なるほど。
若さのゆえの感性っていうのが逆に完全版で作ってたんだけど、それを削れって言われた部分がいい方出たってことでしょうね、多分ね。
おそらくそうだと思うけど、それはまあ、誰もわからないけどね。
わかんない。
うん。うん、かもしれないし、実力なんかもわかんないですもんね。
でも、どっちにしろ多分長すぎると映画館でやっぱかけられないから、その、イフはまあ、多分存在しない。
うん。
そうですね。
思いますけどね、
うん。はい。はい。僕の感想はそんな感じですね。
うん。
はい。
ありがとうございます。
はい。鳥の牛山さんお願いします。は
い、お願いします。
そうですね。じゃあ、良かったかどうかっていうのをちょっと後にしてまして。
おぉ。
あ、そう、撮影された街は、これ、シチリアなので、
うん、
イタリアってよく長靴に例えられるじゃないですか。
うん。
はいはい。
あの、長靴が蹴り上げてる三角形のなんか、塊みたいなやつ。あれがシチリア島で、
はい、はい。
その中の、なんとかっていう街、パレルモにある、なんとかっていう街らしくて、
うんはい、
で、架空のジャンカルト村っていうのを作って、
あ架空なんですね。
架空ですね、
うんうんうん
あ。家とかはあるのかもしれないですけど、まあ、シネマパラディーソは建てたんでしょうね。
うん
うんうん、あれはセットですよね、
うんうん。
で、僕はやっぱなんつってもこのアルフレードを演じてる、フィリップ・ノワレがすごい大好きで、
うんうん、
ロベル・アンリコ監督の追走っていう映画があるんですけど、
うんうん、
これの悲しさと強さを兼ね備えた、フィリップ・ノワレ。この人フランス人なんですけど、このイタリア人演じてますけど、
うん、
は本当にすごくグッとくる、ヒーロー像というか。で、この人はいろんな監督に愛されて、ヒッチコック、ルイ・マル、ピーター・イエーツ、パトリス・ル・コントとか、まあ、フランス人、アメリカ人、イギリス人、みんなに愛された名優ですけど、うんうん、この、ニューシネマ・パラダイスのアルフレード役が多分一番世界的にも有名な人だと思いますけど、
うんうんうん
なんていうか、哀愁ありつつ、優しい人をこれは演じてて、
うん、
あんまり毒のある役じゃないですけど、
うん、
外に対する厳しさとか、
うん、
最後、普通の映画だったらいつでも帰ってこいとか言うと思うんですけど、
はいはいはい、
外が街を出るときに、もう絶対帰ってくんなと、
うん、
で、我々のことはもう忘れろって言うんですけど、それは本当に外のことを愛してて、
うん
で、トトもお父さんいないもんだから、
うん、
彼にね、お父さん身を感じたりとかしてたんでしょうけど、
うん、
だからこそ頑張れて、ああいう風に成功したのかもしれないし、
うん、
っていうのもあって、まあだから、結果的にどうなのかわかんないけど、アルフレードは成功するためには、この村に未練を残してては絶対成功できないって信じてたんでしょうね。理由はわかりませんけど、
うん、
非常に激しく突き放すように、
うん、
まあ分かれることになるんですけど、そこが、すごい映画だなと僕思ってて、かなり激しく人の自立を描くというか、
うん、
なんかあんまりそういう風な映画っていう印象全然なかったんで、
うん、
改めて見てそれにびっくりしたっていうところはありました、
うん。
あともう一つは、そういうストーリー以外の部分で、撮影のその工夫とか、撮り方の面白さとかは結構随所に感じて、
うん、
村の撮り方、最初に村の全景が映るときって、時計塔みたいのがあって、その上に楼閣があるんですけど、そこにカメラ、多分カメラをつけたクレーンを首をぐーっと伸ばしてって、その、まあ、アーチみたいになってるところをくぐって、村の前景が見えるようなショットとかあるんですけど、で、その直後に市井の人々の、普段の様子みたいなのが、結構印象的に、その、描写として、なんていうんだろう、円形的に描かれるというか、
うん、
なんていうか、ドキュメンタリー風に撮ったりとかするとこもあったりとかして、うんうんうん、いや、若い監督としては相当いろんな挑戦をしてるんじゃないかなっていうのは僕はちょっと思った。
うんうん、
で、それで言ってその、例えば司祭が、キスシーンを、とか、まあ、エロいシーンとかを検閲するくだりとかは、うんうん、あ、そういうことをしてるんだなっていうのが説明とか全然ないんだけど、
うんうんうん、
映像で見せる工夫とか、
はいはい、
キスシーンが来たらなんかカランカランカランってこう、鐘鳴らすと、なんか映写室にいるアルフレードがその部分に こう、フィルムが回ってるところに紙挟んで、うん、後でそこで切る場所がわかるようになってるとか、うん、全然説明ないけど、見てれば誰でも理解ができる仕組みとかがあって、言葉のいらないそういうシークエンスの見せ方ってやっぱ見事だなと思って、で、司祭も嫌な人じゃなくて、見ながら映画は楽しんでるんですよね、ニコニコしたりしながら。で、キスシーンになると、いかんって言って、チリンチリンって鳴らすとか、なんかなんかすべてがやっぱファンタジーだし、チャーミングで、あの、可愛らしい映画だなと思うし、結果的にその見せ方とかは、だからアルフレードが、トトのね、頭を撫でたりとか、こう、なんか、トトに、その映写師になってほしくなくて、彼は。映写技師ってのが、ろくでもない仕事だってのは、アルフレードが一番身に染みてるし、なんか子供から見ると楽しそうに見えるかもしれないけど、ろくにやっぱり勉強もできなかったから、彼は学がなかったりとかっていうのを表現されてますけど、やっぱり、ちゃんと学校に行ってほしいとかっていうのは、やっぱ親心としてあると思うんですよね。その子供の頃から、その手に職つけて働くのは、まあ当時は当たり前だったかもしれないけど、彼にはちゃんと勉強して大学に行ってほしいとか思ってたんだと思うんですよね。だから突き放してたんじゃないかなと思ってたんだけど、いよいよもう、しょうがねえつって教え始めて、彼の頭にそっと手を置いて、そこから、その手のままで、同ポジで、そのままアルフレッドじゃなくてトトが成長して青年になってるところに繋がるところとか、いや、なんか本当にね、あの、いいシーンの連続で、それこそさっきのおっしゃってた広場に映画を映すシーンとか、すごい怖い火事のシーンとか、あの、イングロリアスバスターズでも描かれてましたけど、当時のフィルムってすっごい火がつきやすかったらしくて、まあ、それにあんな熱のね、あの、光源を通してるから、それやっぱ火事も起きるだろうなっていうのはあって。で、その、なんだろう。だんだんカラー作品になっていくとことか、フィルムが不燃性になったりとか、するところもすごくよく描かれてて、いや、結果的にすげえいい映画だったんだと思って、で、見終わった後、まあちょっと仕事も忙しくてすぐじゃなかったんですけど、やっぱ気になって完全版も僕も見て、そう、そしたらおっしゃってたように、すごい脱足なんですよね、やっぱ。やっぱ映画って不思議だなと思ってて、監督はそれをやりたかったのに、こうも脱足が、に感じるかというのがあって、やっぱ主題がブレてるんですよね。だから、やっぱりなくていい部分ってあって、それもすごい面白いとこだなと思うんだけど、あの、僕がだから、完全版って言われるものって大体そうだなって感じるんですよね。あの、よく DVD 特典とかで未公開シーンみたいなのくっついてるんです
よ。あるあるある。
ああいうの見ると、やっぱ切って正解だなって思うシーンがいっぱいある気がするんですよ、ね。なるほど。だからね、やっぱ、増やせば増やすほど有名になるかって、そんなことなくて、やっぱそぎ落としてもどうしてもここだけ切れねえだろってとこはやっぱいいシーンだと思うんですよ。映画に限らず、多分芸術も仕事もそうかもしれないけど、得てしてそういうものなのかなってのはすごく思ったし、あの完全版って名の付くもので僕がこっちの方がやっぱ絶対いいわと思うのは、地獄の黙示録と、やっぱブレードランナーですかね。説明はやっぱ省いた方がいいってのがある。説明がやっぱ足りなくて、みんなが混乱するんで、後から説明付け足したりとかしてるものは、やっぱり大体良くないなと思います。なんか気がする。まぁ、あ、ちょっと、あの、パラダイスからずれるんであれですけど、あとやっぱさっきの、あの、エンニオ・モリコーネのテーマ曲、確かにかかる回数多すぎるっていうのはある。多分、やっぱ、お金のこともあるかもしれないですね。もっと曲数増やせると思うんだけど、まあ、いろんな問題があったのかもしれないですね。まあ、それか、これがあまりにも気に入ったのかもしれない。ちょっと続投しすぎかなっていうのはあって、ね、なんか決めってところで必ずかかるみたいな。確かに、ね。いい曲なんだけど、かかりすぎはやっぱちょっとなんか、美味しさが減るかなっていうのは。でもさっきはやっぱ、おっしゃってたように、やっぱすごい被災し上味があって、これと、これがまあ1988年の終わり頃の映画なんで、こっちの方が若干早いのかもしれないけど、同じ1989年に魔女の宅急便が公開されてるんですよ。
ああ、そうだ。
だからお互いに影響はやっぱあると思いますけどね。そうやって見るとイタリアの街並みとか、あとそのセリフとか、ジブリ味をすごく感じる部分はすごいあって、あの、ラロカさんとはあのジブリの話をスペースでやってますけど、はいはい、あの、それって誰の言葉？それは違う私のだ、とこがあって、人生は映画とは違うんだっていうところがあるんですけど、あ、それ完全版の方か。いや、あるか、普通の方にも。あ、確かあったな。 とかね、あの、端々にね、ジブリ味があるなっていうシーンは確かにあって、うん、松さんのお嬢さんがジブリ見てんのって言ったっていうのがすごい面白いなと思います
。すごいね、うん。すごい感性。
うん。紅の豚味はすごいあって、あれはイタリアだから、あるんですけど、
うん、
古い映画館で映画見てるってことかの感じとかは、すごい、あの、紅の豚味があるなと思って、は思いました。っていうとこあって。
二度目の登場ですか。
そうなんですよね。
あの、そうか。前回もちょっと出たんですよね。
あ、そうなんだ。
紅の豚。はい。はい、うん、
あとさっきおっしゃってたあの王女と兵士の話っていうのは、
はい、
まあ、そうそう、松さんもだから完全版ご覧になったんだったら出てきたと思いますけど、
うん、
あの、99日目で兵士が帰ったのはなんでかっていうと、
うん、
もしかしたら100日経っても王女は約束を守るかどうかわからないっていう不安になったっていうのがあって、うん、あの時に兵士が99日目で帰れば、王女が100日目で彼を迎え入れてくれたかどうかは、もう一生わからないじゃないですか。わ、
うん、
からないままにしておきたかったらしい。
へ
ー。それは、
うん、
兵士、あ、じゃないや、トトが、
うん、
僕、なんで兵士が99日目で帰ったかわかったよって言って、アルフレードに語るシーンがあるんですね。
うん、
だからそれはトトの解釈。
うんうんうん、
だから本当の偶話の内容はわからないです。
うんうんうん、
てか、その偶話が本当にあるのかどうかもわからないし、
うんうん、
この映画のために作られたものか、
うんうん。
それは調べれば、まあわかると思うんですけど、っていうところは、完全版には描かれてます。
うん、
でもやっぱこれも打足だと思う。これはね、描かない方がやっぱりいいと思う。
確かに、うんうん。
聞いちゃうとそれまでにしかならない、
うん
から
うん。
だからいいのかなと思うし、あとやっぱこのエレナっていう女性が見た瞬間、すごい思い浮かんだのは、あの、荒木博彦先生の、あの、ジョジョっていう漫画が、まあ皆さんご存知だと思いますけど、
はい、
その第一部で、ジョナサン・ジョースターの奥さんになる女性がエリナって言うんですけど、
うんうん、
ものすごい似てるなと思って、そうだから荒木先生もやっぱお好きなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり89年ぐらいだから、
うん、
あ、ジョジョの方が早いな。89年って平成元年ですもんね。
そうですね。
もしかしたらジョジョの方が早いからそんなことないかもしれない。
うん、あ、だから結構本当古い映画だと思ってたけど、本当身近なやつと影響し合ってるんですね、
か
な
り。そう、そこはやっぱね、自分の中でアップデートされたかなっていう感じはするんですよね。ジョジョのジャンプでの初連載が87年だから、ジョジョの方が早いですね。じゃあジョジョの影響だな。エレナは。
本当か。
エレナの顔が似てるのはね。
すごいね、それ。
ジョジョすげえな。
うん、一緒が顔を見せてくる。
そうそうそう。とかね、あの、屋上、屋外の上映会のシーンとかもいいし、
はいはい、
あの、うん、駅での、あの、別れのシーンも良くて、
うん、
あの、母親と妹と抱擁するトト、
うん、
全然描かなくて、
うん、
もう背中しか映んないみたいな、顔の表情とか全然撮らないですよね。撮ってるかもしれないけど、カットしてるんですよね。
うんうん、
ジャンプカットになってて、母親と妹との抱擁が、表情も何にも描かなくて、うん、それが、アルフレードとの抱擁はすっごいガッチリ顔も描くんですよ。
うん、
お前絶対帰ってくんなよって言って、
うん、
すげえなと思って、うん、なんか、そういう撮り方も思いよくしよくて、思わずちょっと泣いちゃいましたね、私。
うんうん、
結果、いい映画だったと思って、やっぱり記憶いまいち映画祭恐るべし、思いましたよ、うん。結果を出してますよ、ダンカさん。
すごい。
別にあの、いまいちいまいちでも、それはそれでいいんですよ。
まあね。でもこの企画ってやっぱ一番綺麗な形はそうじゃない？
そうです
ね。まあね、そうですね。
確かに。これはもうじゃあ忘れないですかね。何年経っても。
忘れないと思うよ。あの、俺もだから中高生ぐらいの時に見てて、
うん、
で、今44歳でしょ？まあさすがに記憶も薄れるわなと思うけど、
うん、
でもいろんな映画見てきて、そういう見方も分かったし、うん、フィリップ・ノーレがどういう人かも今の俺だったら分かるわけだから、
うん、
そういう意味で言うと、やっぱり記憶と、その情報がちゃんと結びついて頭に入ると思うから、
確かに。
まあ、クソ自身だったら忘れるかもしれないけど。
もうそれ違う意味
で。
もうね、もうすべて大事なことも全部忘れるかもしれない。そうそう。だからその、それで、一回都心に外が行って、
うん、
で、完全版だと、まあちょっとネタバレしないであれですけど、軍隊途中で行くじゃないですか。
はいはいはい。
で、通常版だとどんぐらい軍隊に行ってたのか描かれないんだけど、
うん、
完全版だとあれ1年間で除隊になって帰ってくるんですよ、
うん。
でもたった1年で帰ってくると、なんか見慣れない街に感じるし、
うん、
なんか犬ぐらいしか自分のこと覚えてないみたいな。
そうね、うん。
で、実際アルフレッドに会いに行くとすごい弱ってて、すっかり。で、もうなんか寝たきりみたいになってて、あ、それはでもあれでしょ？
ありましたね。
通常版にもあったでしょ？
あったあった。
で、まあもう目も見えなくなってるわけですしね。うん、で、きっと街を離れるといろいろなものの見方が変わるっていう表現だと思う、
うん。
で、やっぱりさっきね、ラロッカさんが上京したとか東京にずっといるとかの話されましたけど、
うん、
だからそれ本当にそうだなと思ってて、僕は、うん、あれ？この4人の中で上京してるのって僕だけじゃない？地方から東京に来て働いてるのって。
僕も、
ね。あ、そうか、松さんもそうだ、ね。うん、あ、そうか。だからなんか、やっぱり上京した人の気持ちってやっぱある程度、
うん、
覚悟というか、
うん、
その生半可なことじゃ地元に帰れないっていう気持ちでやっぱ出てきてる。
うん、
まあ、多かれ少なかれそうだと思うんですよね。
うん、
そういう人の思い詰め方っていうか、
うん、
ひょっとすればどうなるかわかんないみたいな自分の身の、
うん、
こう保証されなかったみたいなのって、
うん、
なんかやっぱり人を若干強くする気はしてて、
うん、
で、やっぱり東京もには負けるかみたいなとこもやっぱあると思うし、今はもうそんなことないけど、
うん、
出てきた当時はね、やっぱそういうとこあった気がするんで、うんうん、なんか、これ映画はやっぱりそういう意味ではグッとくるとこはあって、
うん、
だから今回ほらこの映画グッときたのもやっぱマスさんと俺でしょ？もしかしたらそういうとこあるかもしれないよ。
本当だ、
うんうんうん。だからこそこの、完全版の打足感。本当にがっかりした。
いや、本当。
だからまあ、それ、こう言われて見る人はいないと思うけど、まあ、騙されたと思って見てみると、あ、本当だ、打足だって、そんな映画見、の見方ねえから。
なるほどね。
そう。うん、そうっすね。
だから今年って上半期特に、あの、映画についての映画っていうのがたくさん公開されたような印象あると思うんですけど、
ね、
まあ、僕、その中でも特に良かったのがエンパイアオブライトなんですけど、ここの、シネマクティブ東京支部でも取り上げてましたけどね、外伝でもね、
うん。
あの、すごい僕もあの映画大好きで、
うん。
で、あれの撮影監督のロジャー・ディーキンス、僕一番好きな撮影監督なんですけど、
うん、
なんか彼の撮り方って、ちょっとやっぱ、フェリー味があるというか、
うん、
僕あの、フェデリコ・フェリーニが一番好きな監督なんですけど、
うん、
イタリアの監督ですよね、
うん。
で、イタリアの映画ってちょっと影が薄い。いや、そんなことないか。でもなんか、イタリアの映画監督何人知ってるって言われると、やっぱり一番少ないんじゃないですか？あの、フランスとか、イギリスとかに比べると。どうですかね？あんま日本でそんな人気がないように思えるというか。あ、そうそう、そういう意味で言うと、これと同じ1989年公開されたイタリア映画で、あの、スプレンドールってい
う
作品があるんですよ。これも、閉館する映画館の話で、で、名作映画のフッテージ山ほど使ってる、傑作らしいです。僕も見たことないんですけど。で、こっちは主演が、あの、イタリアの誇る至宝、マルチェロ・マストロヤンニだから、気になる方はちょっと調べて、多分ね、DVD とか普通にあると思うんで、あの、見ることは可能だと思うんで、もし気になる方は見てもらう。こっちの方がいいっていう人もいるみたい。
ああ、どうですか。
うん。
配信では見えないですかね。
配信であるかな？ちょっとそこまで調べなかった。
うん、はい。独自調べてください。
じゃあ、状況、僕が一番好きな状況ソングだけお伝えしてから終わりにしてみますか。
はい。
状況ソング、はいはい。
状況ソングお願いします。
あの、槙原敬之の、トークトークっていう曲があって、表紙見るんですよ、これが。これって、同窓会の案内が届くんだけど、欠席に丸をつけるんですよ、主人公が。なんでかっていうと、まだ自分が何者にもなってないから、その状態で地元に帰りたくないの。で、自分の名前がもっと光り輝いて、その光が地元に届くぐらいまで頑張りたいっていう曲なんですよ。ああ、もう泣きそう。
道具
そうそうそう。
ですね。ですね。
これ本当にいい曲で、
うん、
ああ、だからこの、トトもローマで頑張ったのかなと思うともう泣けちゃう。
なるほど。
うん、帰りたいと思ったはずですよ、お母さんのところ。
まあね、30年ぐらい帰ってないって言ってましたね。
そうそうそう。まあでもそう考えると、あの、青年の時に、ローマに出て、多分あれ20歳ぐらいじゃないですか。
うん
うん、30年ってことは50歳でしょ、
うん、
あんな白髪になるかなと思って、
うん、
なんか60歳ぐらいな感じしますね、あの、
します。
だから、20歳でローマ行って、10年後ぐらいに一回帰ってんじゃねえかと思うんですよ。
ああ。
うん。まあ。
帰っとるやんと思って。
だから30年。
そうそうそう。
ああ。
にしちゃ老けてんなと思って。
あ、そう、身長が全然違うっていうの。
お母さんもちょっともう、老婆になってて。
いや、あのね、年の取り方ねがね、すごい結構バラバラだなって僕は思って、ね、あの、アルフレードの多分奥さんですよね。
あの人は多分、老けメイクで頑張ってる感じですよね。
まだ生きてるじゃんって思って。
あの映画館の監修のね、あの、ナポリの、とかも完全に老けメイクでしたよね。
老けメイクでしたね、あれはね。うんうん
お母さんはね、もう別人だったしね。
冒頭のお母さんがちょっと帰ってくんじゃないって言ったけど、うん、妹は絶対帰ってこない、うん。なんかね、あそこがね、この映画で僕すっげえ印象残っちゃってて、
はいはいはい、
なんだろうな。まあ、全然その先の話を知らないんだけど、あそこがすごく印象残っ、なぜかわかんないんだけど。
妹の描写もすごい気迫でしょ？
気迫なんですけど、気迫なんだけど、あそこって絶対帰ってこないよっていうあの妹の、切なさがなんかね、
うん。もう散々言ったんでしょうね。
言ったのかな、うん。そうなのかな。
あの、妹の描写は完全版の方ではもうちょっとあります。
うん。
うん、おっさんになったトトとの絡みがもうちょっとあるし、うん、彼女の家族も出てきます、
うん。うん。
けどそこはやっぱ省いてますね。そこはやっぱ、うん、多分主題じゃないからね。うん。
でもそれはやっぱり、アルフレッドに帰ってくるなって言われたからなんだって後で分かった。
うんうんうん、
そこを、あそこの冒頭のね、妹の、いや、絶対帰ってこないよっていうのが、うん、ずっとなんかね、ずっと映画を、映画見てる間中残ってたんですね。
いいですね。うん、最近は、二月に一回ぐらい、新潟の実家に帰ってる石山が、選びました。親孝行。
偉い。親孝行ですね。
はい、
うん。はい。
じゃあ今日はニューシネマパラダイスについて話しました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。